師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
私たちは、ある方はこのクリスマス特別な時としてお迎えになっている方もあると思うんです。特別に嬉しく、喜ばしく、笑みがこぼれ落ちるような、そういう方もあれば、嘆きと悲しみの中で心が沈む中のクリスマスを迎えている方もあるでしょう。私にとっても、このクリスマスはとても不思議な感じのするクリスマスになっています。主報のところに書かれているので、驚きになった方もあるかもしれません。私たちの教会の仲間である豊川康子さんが、この木曜日の夜遅くに神様のもとに帰りになられました。66歳の生涯でした。夏前からの闘病で、その中で病との戦い、病との戦いって二つあるんだなと思いました。一つは病を克服して回復していくための戦い、もう一つはその病に自分の歩みを損なわれない、その人としての歩みを全うする戦い。豊川さんの最後の一週間は、少し様子を分かち合いたいと思いますが、本当に彼女らしく歩みを全うした一週間だったと思います。ホスピスから、許される範囲よりちょっと超える長い延泊を許してもらって、ご自宅に帰ってこられたと聞きました。このクリスマスの時期、教会の皆さんと大切な方々とご一緒にクリスマスの喜びを共にしたいということで、で先週の日曜日はご一緒に、最後の日曜日になりましたけれども、礼拝をしました。この金曜日には牧場の群れの集会で、豊川さんとコーラスのグループで一緒に奉仕をしてくださることになっていました。月曜日にその練習に来られました。街道で、ここでメンバーがみんな並んでですね、練習をしているここの場所に座って、よくこの街道で歌ってくださった彼女にとって、この街道で歌う最後の機会になりました。で、月曜日その練習をして、金曜日に備えていらっしゃいました。水曜日は地域のコーラスのグループで、やっぱりご一緒して、そして大切な方々との関わりを続けてこられました。木曜日の午前中は担当していた民生委員の御用を引き継ぎ、その夜ご家族と一緒にお食事をし、そしてお風呂に入って、そこで神様のもとに召されて行かれたとお聞きしました。すべきことをすべき分だけ、与えられたものを本当に生き切って、次の日の朝教会に来ることを楽しみにしながら、教会よりももっと素晴らしい神様のもとへと召されていって、で次の日は牧場の群れの集会でした。牧場の群れの方々もみんな楽しみに、一緒にするのを楽しみにしていたんです。彼ら彼女たちはその場で、このお知らせを聞くことになりました。で、おそらくどんな風にして今日の集会はすればいいんだろうと戸惑われたのではないかと思います。私も連絡をしながら、今日の牧場の村はどうしたらいいだろうかと思っていました。クリスマスおめでとうって言っていいんだろうか、お祝いができるんだろうか。でもしばらく考えていく中で、喜びって 単純に喜び 100% だけではないし、悲しみも悲しみ 100% ではない。喜びの中にも悲しみはあるし、悲しみの中にも慰めや励ましや喜びはある。そして、実感としてはかすかかもしれないけれども、天において再会の喜びが、希望がある。で、それを与えてくれるのは、まさに私たちが今迎えて祝おうとしている救い主が来られたからに他ならない。この悲しみの中が、痛みの中が、救い主の来られた本当の意味を深く受け止める時で、そういう意味で、ご一緒にたくさん涙をこぼし、ご一緒にたくさん笑い、喜び、お祝いをし、思い出を語り、でもやっぱり言葉にならない思いは依然としてある中で、私たちは今日、今もここにいますし、明日もそうだろうと思います。でもこの一見クリスマスにふさわしくないように思うこの時こそ、クリスマスにふさわしく、神が救い主をお使わしになったことを、今日もご一緒に覚えたいと願っています。聖書の箇所を見ていきましょう。ルカの福音書2章の読んでいただいた8節からです。見つけが告げた通りに、マリアとヨセフは男の子を与えられました。ローマの住民登録をしなさいという勅令の中で、みんなが生まれ故郷に帰っていったんです。そこで、彼らは男の子を産みました。が、先に町に溢れていた人々で、もう宿屋はいっぱい。せめて元スペースを見つけた家畜小屋、そこで男の子は、寝かせるところがなくて、きれいにした貝場桶に布にくるまれて寝かせられていました。さて、その時、この土地に羊飼いたちが、野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていました。町の中ではみんなが、囲いのあるその中で、明かりを灯して夕食を共にし、その片付けをし休むというその時に、羊飼いたちはいよいよこれから自分たちの役割だと、焚き火を焚きながら羊の番をするその徹夜の夜の語らいをしていました。焚き火よりももっと明るい明かりが一面を照らし、御使いが現れて、そして彼らにこう語りかけたんです。二章の十節のところ。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。この方こそ主キリストです。キリストというのは、旧約聖書の言葉で言うとメシアという言葉になります。私たちが馴染みが深いのはもしかしたらメサイアという方の言葉かもしれません。神様に選ばれた、油注がれた神のしもべという意味です。この頃子供たちと一緒に教会学校の時礼拝をすることもあるんですが、子供たちがクリスマスの賛美歌を歌うその一節にこんな歌詞があるんですね。メシアを訪ねてはるばる旅しぬ。そこを歌った時にある男の子がですね、ご飯食べに行ったんだ、メシアというふうに言って、ああ、子供って素直だなと思いましたけれども、メシアというのはメシサイア、 多くの人たちがいるその中から、神様の御用のために目を留められた人が、より分けられて、みんなと別のところで、神様の御用のためにと性別、清められて油を注がれます。神のしもべです。神様の御用をするために特別に分けられた人。で、神様はメシアを約束していました。民が神様を信じたり信じなかったり、従ったり従わなかったり、そういう中で国は絶滅の危機を迎えたり、栄えたり、喜びの時があったり、悲しい時があったり。神様はメシアを約束して、神の民をもう一度、栄えに導くと、おっしゃったんです。それ以来民は、メシアを待ち望んで、やがて私たちはもう一度神の民として、そのことを心待ちにしていました。心待ちにしながらも神様に背いたり、神様に従ったり、神様を待ち望んだり、神様を忘れたり。その中で今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主、キリストです。その子を探しに行ってごらんなさい。どんな様子か。12節のところにその赤ちゃんの様子が記されています。今日生まれた子を探し当てるその中で、はっきりとわかるから、その子は、布にくるまって貝羽桶に寝ておられる。そういう緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。この方こそキリストという印は、貝羽桶に寝ている布にくるまれた緑子。今晩生まれた子が何人もいても、貝羽桶に寝ているのはその子しかいないから。そうなんです。貝羽桶に寝ているような赤ちゃんは一人しかいないんです。普通の子だったら、お部屋の中で、大切に、綺麗な整えられた環境で。でも、布にくるまれて貝羽桶、家畜が餌をはむ。ね、ペットを飼っていらっしゃる方は、それが餌を食べるお皿とか、そういったものをイメージしていただいて、それの家畜版です。牛です。馬です。ヤギです。ロバです。その動物が餌をはむ様子は決して綺麗な様子ではありません。その餌をはむ貝羽桶。神様のより分けられた油注がれたしもべということであれば、この方こそと言われる方であれば、それにふさわしい印があったのではないでしょうか。例えばですよ。この子こそ将来の偉大な学者になるといえば、やっぱり計算がパッとできて何でも知っていて、ああ、やっぱりこの子こそ将来の学者だということになるでしょう。かけっこが早くて運動が何でもできて、ああ、この子こそ将来のオリンピック金メダリストだということになるでしょう。歌が上手くてですね、ピアノが上手に弾けて、この子こそ将来の大スターだ。で、その可能性とか片鱗を見て、この子こそ、この方こそ。でもこの貝羽桶にくるまれ、貝羽桶に寝かせられた、布にくるまれた赤ちゃんには、この方こそというような、その可能性を、感じないわけですね。王様の子であれば、王宮で待ち望まれた子供として、清潔な光り輝くそのところに、ひとたび生まれれば各地に知らせがされていって、お祝いに駆けつける人が後を絶たす。それとはあまりにも似つかわしくない。ミスマッチな、ふさわしくなく思える状況にいる子が、それだ。考えてみると、イエス・キリストの生涯というのは、そのミスマッチな、ふさわしくない姿が随所に繰り返し出てきます。この方は力ある王なのに、どうでしょう。 その生涯の始まり、公の生涯、荒野で誘惑を受けました。サタンはこう誘惑します。あなたが神の子なら、この石をパンに変えてごらん。あなたが神の子なら、この崖から飛び降りてごらん。しかし、その力があるにもかかわらず、それを自らのために誇示することをしないで、そのことを力ある王として、ひけらかすことをしないで、この方はサタンの誘惑を退けた。ナザレから何の良いものが出るだろうという侮辱の声すら聞こえてきました。ある人はイエス様に私は従いますとおっしゃったとき、イエス様はこう答えたんです。鳥には巣があるでしょう。狐にも穴があるじゃないですか。でも私には枕して休むところもない。王の宮殿の整えられたベッドも布団もない。安心して休める枕もない。私はそういう歩みをしている。彼は偉大な教えを説きましたね。でもその様子は宮の立派なところで着飾れた、ざった様子で人々を前にという様子とは随分違いました。丘のところで、湖のほとりで人々に囲まれながら、その中には熱心に聞き入っていた人もいましたけれども、宗教的な指導者たち、祭司長たち、律法学者たちはこぞってきてイエス・キリストを非難して、とんでもない教えをくれる、そういう輩だと非難しました。力ある王である方なのに、この方がエルサレムに入場していくときは、勝利の戦車に乗って馬にのまたがってではなく、本当に人が歩くペースと同じ、転ばの背中に乗って入場をしていった。それが彼の姿です。力ある王なのに、それにはあまりにも似つかわしくない、ふさわしくない、ミスマッチな様子が何度も繰り返し出てくるでしょう。彼の周りにいた人たちはどうでしょう。この方は崇められるべき主だと思いますね。多くの人々が彼らを敬い、崇め奉って、その上に君臨する。でも実際はそうではなかった。彼の周りにいた人は誰でしょう。弟子たちです。弟子たちは普通の人たちです。本当に普通の人たちです。聖書を読んで、ああ、私みたいな人がいると思うと、それは弟子たちの姿です。彼らは普通に熱心ですから、イエス様のことを大好きで慕っています。と同時に普通に愚かです。彼らの関心は誰が一番偉いか。道を歩いているとき、よく彼らはそのことを話し合ってイエス様にたしなめられてきました。彼らはイエス様の素晴らしさを間近で見て信じていました。と同時に、誰よりも不信仰だと言われたのは弟子たちでした。イエス様のお姿を一番知ってるはずだったのに、見当違いなことを言っていたのも弟子たちです。いつまでもあなたに従いますと言ったのも弟子たちであれば、一目散に逃げていったのも、イエスを知らないと言ったのも弟子たちです。弟子たちの他にもイエス様の周りにいたのは、罪人と呼ばれる人たちでした。具体的に言うと主税人。みんなから嫌われて、税金を取り立ててローマに売り渡す。なんて奴らだと。言うじゃん。主税人たちといつも一緒にいて、そのお金を目当てにして。この社会の中で、端っこの端っこに追いやられて、できれば姿を見せてほしくない、忌むべき存在たちのところに行って、この方は客となった。一緒に食事をした。なんであの人は、罪人の客となった。そんなイエス様は、弟子たちの足を洗って、使える者の姿を取られて、その後、捕らえられて、十字架にかかっていきます。救い主に最もふさわしくない、それは、十字架。 死刑、犯罪人が処罰される、そのところ、ユダヤ人の王と書かれていたんです。ユダヤ人の王にふさわしいところはどこでしょう。その王座に座る方、そのもとに従えられる家来、民、そこに従い贈り物を届けてくるあまねく世の民、ユダヤ人の王、神のしもべ、救い主。しかしその罪状書き、そう、ユダヤ人の王というのは罪状書きだったんです。そのもとに十字架があって、右の端にも左の端にも十字架刑に値する極悪犯罪人がかけられて、その真ん中に彼もまた犯罪人であるとイエス・キリストが掲げられ、神に呪われた者として命を葬られていった。なんでこんなことが起こるんでしょう。なぜこんなミスマッチなところにこのお方はいつも身を置かれるのでしょう。なぜこんなにもふさわしくない歩みの中に生涯を閉じていかれたのでしょう。それは、にもかかわらず救うという、これを実現する神の御心によることでした。ふさわしくないものであるにもかかわらず救うという神の御心が実現するため、最も遠い神から離れた者のところにまで救いを及ぼすという神の御心のゆえ、喜び楽しみだけではなく、悲しみ嘆き真っ暗な中に希望を失ったそこにも救いをもたらすため、私たちが考える最もふさわしくないところを指して神は、そこが救い主にふさわしいと御子をお使わしになった。家畜小屋の貝羽桶に象徴される、救い主にふさわしくないっていう歩みは、神様が救い主にふさわしくないところに御子を送られた。それはイエス様ご自身の言葉で言えばこうです。私は正しい人を救うために来たのではない、罪人を招いて救うために来た、病人の必要なのは丈夫なものではない、病人、医者が必要なのは、医者が必要なのは丈夫なものではない、病人、病人のいるところが医者にふさわしいところ、救いを必要としている人のいるところが救い主にふさわしいところ。ミスマッチな家畜小屋の貝羽桶に寝かされた救い主は、ミスマッチな悲しみと嘆きの中に救いをもたらすものになり、ミスマッチな罪人のただ中に行って友となられるお方。私たちはこのクリスマスに、私のところに救い主が来られた、そのことの意味を深く覚えたいと思います。初めて教会に来られた方、ぜひ誤解をしないでいただきたいんです。神様がいらっしゃるのは、この礼拝堂の整えられた輝かしい素晴らしいその中にだけではありません。神様がご一緒してくださるのは、立派な道徳的な心がけと素晴らしい歩みを築き上げる尊敬される人たちのところだけではありません。ごく普通の私たちのようなもののところに、この お方は来てくださった。弟子たちと同じように信じたいけれども信じられない、信じているのに疑ってしまう、したくないと思っていることをついついしてしまい、してないと思っていることができないでいる、この弱い私、愚かな私、そこに救い主は来られて私についてきなさい。神から最も遠く離れたと思われる呪いの丘、十字架のところに、救い主は今日あなたは私と共にパラダイスにいるとおっしゃって、そこに救いをもたらされて、嘆き悲しむ者のところに神の現実をもたらしてくださる方、私たちにとって最もふさわしくないと思われるところが、神にとって最もふさわしく救い主をお使わしになるところ。御使いはこう言いました。糸高きところに栄光が神にあるように、救いを成し遂げたも糸高き神に栄光があるように、地の上に平和が、ただの平和ではありません。ある思想家はこう言いました。ローマの平和は敵国からの脅威を一切心配のないものにした。でも人のうちにある悲しみ、痛み、妬み、それに平和をもたらすことはできなかった。人々が何よりも望んだ内側の平和を実現するものではなかった。神の平和が、地の上に神の平和が、御心にかなう人々にあるように、この御心にかなう人々というのは、神様が喜んで目を留められている人々という意味です。それは、良い行いをして認められる正しい立派な人という意味ではありません。神様がご覧になって、喜んで心に留めて、あなたのためにと救い主をお使わしになる、そのあなたを指して、御心にかなうあなたの上に、平和があるように。この方こそ主キリストです。ふさわしくないところに使わされて、今私たちが心にお迎えしようとするそのお方こそ主キリストです。このお方が来てくださったのは私たちの毎日の中です。日曜日だけではありません。これから始まる毎日の、その出ていく生活のその最中に、救い主は来てくださった。私たちの心の中にです。神様に喜ばれる歩みをしている私の心の中に、神様に喜ばれない歩みをしているこの私の心の中に、神様から遠く離れたような状態になってしまっている私の中に、救い主は来られる。この方こそ主キリストです。あなたにとって救い主をお迎えする今日、今という時はどんな時ですか？どんな思いでその心に救い主をお迎えしましょうか？神様は何を願ってあなたのために救い主をお使わしになったのでしょう。どのようにしてそれを今日心にお迎えしましょうか。お一人お一人の上にクリスマスの大きな喜びが、励ましが、慰めが、平安が、 あるように。喜びを胸に、そう歩める。そのことを心から祈っています。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。